じゃあ質問をカーズ。
カーズ。
今日はマナミさんが。
あ、マナミさん。
マナミさん。
え？
マナちゃんこっち来て。
もう撮っとるの？
いや、
まだやろ。
もう撮ってる？
あ、もう一応入ったして入ります
。また質問浮かんだ。浮かんでない。
じゃあマナちゃんから
行く。マナミさんから行く。
あ、
どうぞ。
はい。
あの私から行って。はい、処方無我ということを教えてもらいたいです。
処方無我ですね。
はい、
わ、はい、かりました。質問は、処方無我。処方はちょっと難しい話になりますので、分からなかったら正直分かんないと言ってくださいね。で、まず処方とは何かとね、処方と言いますのはね、処方というのは私の見ている世界のことなんです。例えばね、目の前にホワイトボードがある。これを仏教では諸行というんです。諸行。諸行っていうのは、いわゆる現実の世界に実際に存在しているものってことです。例えばアメリカに行けばアメリカがある、まあそういうね、アメリカがある。アフリカに行けばアフリカがある。実際にアメリカにね行ったらアメリカの風景がありますよね。実際にその場に存在しているもの、これを仏教では諸行というね、諸行で、私たちはその実際の世界に住んでいるというふうに思ってるんです。実際の世界に。でも本当は、野川さんもよく聞いてくださいよ、本当はね、その実際の世界を目で見て心の中のスクリーンに映し出した世界の中に生きているっていうことなんです。わかります？ちょっと難しい。だからね、まなみさんが見ている世界っていうのはそのね、そのまなみさんの心の中の世界なんです。
自分の心が描いてるっていうことですか？
心が描いてるんじゃなくて、心の中の映画館のスクリーンに映し出された映像ってことなんです。なぜこうなるのかというと、私たちは肉体に魂が宿ってます、ね、肉体に魂が宿ってる。分かりやすく言うとね、ガンダムって知ってる、
はい、
ガンダムっていうのはガンダムに、ね、パイロットのアムロが乗っているね。そうすると、ガンダムの目のカメラから見た世界がアムロのコックピットに映し出されてる、ね、コックピットに映し出されてる。だあたかも外に、ね、そういう世界があるようにガンダム目線で見えるけども、実際はコックピットに映し出された映像ってこと。これと同じように、私たちの肉体には魂が宿っている。この魂から見た世界、これが処方なんです。肉体の目から映し出された映像を、ね、このコックピットの中で映し出して見ている。だから そこには、ね、私の見ている世界には実体は存在しないってことなんです。この我っていうのは実体ってことです。実体、実際に存在してないってことなんです。わかりますかね。ね、例えばホワイトボードをこう見てるとね、実際にホワイトボードがあるように見える、うん、それは諸行の世界ではあるんです。諸行の世界では間違いなく存在してるんです。だけどそれを見ている私の心の中の世界には存在してないってことです。存在してない、これが無我ってことなんです。このなぜ諸法を問題にするのかっていうと、ね、私の幸せとか苦しみっていうのは諸行で決まるんじゃないってことなんです。諸法で決まるってことなんです、ね、だから現実でどれだけお金を手に入れたとしても、そのお金は諸行の世界に存在しているものであって、諸法の世界では無我なんです。無我っていうのはお金というイメージだけが存在してるっていうことなんです。実際のお金は存在してない。実際のお金が存在してないから死んでいく時には1円も持っていけない。この諸法の世界に存在しているものだけが死んで持っていけるんです。例えばね、じゃあ何も存在してないかって言ったらそんなことはない。例えばね、そのストーカーに会った女性と、そうするとストーカーは捕まったのにね、なんか人を見るとストーカーに見えたりする。この場合そのストーカーっていうのは諸行の世界には存在してないんです。捕まってるから。だけどその人にはいろんな人がストーカーに見えるんです。それは実際の世界に存在してるんじゃなくて、心の中に実際に存在してるってこと。
なんとなくわかります。
それはたとえ死んでもそのイメージは消えないってこと。だからここではね、その実体はない、諸法は無我って書いてあるけど、全てが無我なわけじゃないんです。この現実世界に存在しているものは私の心の中の世界には存在してないっていうことなんです。これが分かるとね、何が変わるかっていうとね、よくね、私はあの人のせいで苦しんでるっていう人がいるわけです、ね、あの人のせいで苦しんでる、そのあの人っていうのは現実世界の人なわけです、ね、でも現実世界の人は私の心の中では無我だから、私の苦しみや幸せを生み出す縁にはならない、原因にはならない。でもその人があの人のせいで苦しんでいるって言った場合、それはその人が私の苦しみの原因ではなくて、その人の心の中で生み出した鬼がいるんです。その鬼が私を苦しませ続けている。よくいじめを苦に自殺とかってあるじゃないですか。いじめをされることが苦しいね、でもいじめをする人っていうのは諸行の世界にいるわけです ね。それを苦にして自殺をする。でもね、私たちの幸せと苦しみは諸行とは何の関係もないので、 いじめを受けたかどうかっていうことは、ね、その人の幸せと苦しみとは関係ないわけです。じゃあ、ね、この人がなぜ自殺をしたかというと、そのいじめをするようなものがその人の心の中にもともとあったってことです。だからいじめを苦に自殺をしたとしても、その心の中で生み出したいじめっ子は死んでも消えないんです。苦しませ続けることになる。でもね、処方無我っていうふうに言うのは、実際の世界のものが私を苦しめているっていうふうに思う。実際のものが私の心の中にもいる、こういうふうに思ってるわけです。私があの人のせいで苦しんでるっていうね。でもあの人は私の心の中には存在しないってこと。これが処方無我、存在してない。これが分かるとね、例えばお金をね手に入れて幸せになりたいと、ああお金っていうのは私の心の中には存在してないな。もちろん生きていくためにはお金が必要ですよ。だけどお金があるとかないとかっていうことによって幸せね、私が幸せになるとか苦しむとかっていうことは何の関係もないっていうことなんです。ね、だから処方無我っていう。でこれは人間生きてる時にはなかなかわからない。なぜかって死ぬと思ってないから。でもに、ね、必ず死んでいかなければならないっていうことが分かった時に、自分の見ている世界がすごく虚しく感じられるような。なぜか、ね、それはその今まで問題にしていたこと、問題にしていたことっていうのは存在していると思ってたわけです。でもいざ死んでいかなければならないってなると、ああそれは置いていくものだな、この世に置いていくものだなっていうことが分かる。置いていくものだなっていうことが分かると、それは存在してないんだっていうことが分かるんです。存在してないんだ。つまりね、初めから何かね、生きてる時にいろんなものを手に入れたように思うけど、例えばまあ分かりやすければね、マサオ君だったらゲームをするじゃん。ゲームをするとそのゲームの中では勇者になるでしょ、ね、ヒーローになるでしょ、一発で敵を倒せるようになるでしょ。そうするとなんかすごく自分ってすごい人間になったかのようにゲームの中で思うでしょ、ね、だけどゲームをやめるとその勇者は
消える。
そう、それがリアルな世界でもそうだってこと。現実の世界でもそうだってことなんです。私たちはね、ゲームの中は勇者だけど現実は違う、ゲームの中の世界と現実は違うっていうふうに思ってるけど、実際は現実も一緒なんです、ゲームと、ね、そこでどれだけお金を手に入れたかとか、どれだけ、ね、地位を得たかとか、どれだけ出世したとか、どんな家に住んだとか、そういうことは、ね、実際に死んでいくときには夢のように消えていくんです。これが処方無我ってことなんです。だから秀吉ね、天下をね取った秀吉も死んでいく時にはね、 ね、おごらざる者もまた久しからず、梅雨と落ち、梅雨と消えにし我が身から、何はのことも夢のまた夢って言って死んでるわ。その夢、あ、この世のことがね、この世いろんなことをしたことが全部夢のように感じるっていうことは、そこで得た地位も、そこで得たいろんなものも全部無が存在してなかったってことなんです。これが仏教の真髄なんです。ちょっと難しい話になるんですけどね、真髄なんです。これがどれだけ分かるかっていうことが、仏教のね、真理がどれだけ分かってるかっていうこと。これが分かるとね、そのこの世の世界で問題にすることが変わるんです。つまり実体のないものを問題にして手に入れることに何の価値もなくなるんです。そんなことよりも死んで持っていくものが大事だってなるんです。それは何って言ったら心です。心、心ね、私たちの心からどんな思いが起きてるか、ね、どんな世界の中に生きてるか、その自分の心の世界っていうのはね、例えばストーカーに狙われていた人が死んでも、死んでもそのストーカーが捕まってもね、ストーカーに追われているように感じる、そのストーカーに追われているように感じるその世界は、その人の生み出した世界であってね、それはその人の処方、心の中の世界には実際に存在しているものなんです。そしてそれは死んでも持っていかなくちゃいけない。これが処方無我っていうこと。難しかったですか？
いや、分かりやすいんですが、その人間関係の中において、うん、いろんな感情というか、いろんなものをこう、なんていうんですか、そういう生活の中でこう実感というか感じていったものが残っていくっていうこと
ですね。そうです、そうです、はい、そう、人間関係の中で、ね、人間関係だけじゃないですけど、自分の心の中で思っているいろんな思い、何気ない一つ一つの思い、その思いの積み重ねが私の心の世界を生み出していくわけです。
あの、いいですか、
はい、
あの、そしたら例えばこう家族関係で本当にとても大切だと思う人、
うん、
まあ、その人は心にずっと残るわけですよね。その実体はなくなるけど、
うん、それはね、その人のことが残るんじゃなくて、
はい、
その人のことを思い続けていた思いが残るってこと。例えば大事な人がいたと、その人のことをずっと大事にしてきた、そうすると大事にする、ね、大事にするっていう思いが私の荒屋敷の中に収まって業となるわけ。人を大事にするっていうことは自分を大事にするっていうことになるわけですね。だから自分を大事にする、ね、するようになっていく。つまり自分は大事な存在だと思えるようになる。ああ、自分の人生を大事にしよう、そして人も大事にしよう、そういうね、自分のことを大事だと思える世界に、思える人間になったらすごく幸せなんです。それはそのね、自分の存在を大事だと思えるっていうこと自体が、それがその人の心の世界である。それはどんな、たとえ人からね、あんたいらないって言われたとしても、私は自分のことを大事だと思っているし、この人はそういうふうに言ってくるだけなんだなっていうふうに受け取るわけです。例えば人から無視をされて腹を立てると、こういうふうに思うね、する人がいたとしたら、それは無視をされたことによってね、無視をされる人間だっていうふうに感じたからなんです。この無視をされる人間っていうのは、もともとその人の心の中に存在してるんです、処方として。 もともとそれを、ね、一生懸命不安だから見ないように見ないように生きてるだけなんです。でも相手がちょっとした行動を取ることによって無視をされたね、無視をされたっていうふうに感じた時に、ね、相手の言動を通して、ね、自分の思っていることと違うと自分の心の世界が見えるわけ。その心の世界が、ね、例えば無視をされる世界だったってことなんです。その世界は、ね、生きてる時は我があるから見えないけど死んでいく時には我が崩れるのでもろに見えるわけ。例えば無視をされて腹を立ててた人は、ね、無視をされないように一生懸命生きてるけど、でも無視をされている、無視をされるという世界の中に生きてるから死んだら無視をされる世界の中に行くんです。だから人から無視をされた時に、ね、ああ自分はね、こうやって無視をされるっていうことは無視をしてきたんだなっていうことを反省しないといけない。ああ私はこういう目に遭う、こういう目に遭うっていうことはね、つまりこの場合ね、無視をしてきた人が問題じゃなくて、ね、無視をしてきた人諸行が問題じゃなくて、ね、無視をされたと感じたこの諸行に問題がある。このね、諸行と諸法を切り分けることが仏教では大事なんです。私たちは諸法で起きていることを諸行の問題に変えちゃうんです。例えば人から無視をされた、ね、その時にこの人が無視をするのが悪いというふうに思っちゃうんです、ね、でもそうじゃないんです。この人が無視をしてきた時に無視をされたと感じた、ね、その心に問題があるんです。この無視をされたという心は、ね、人が作ったものじゃなくて私の心が生み出したものなんです。無視をするという種まきによって無視をされるっていう世界を生み出したわけです。だからこうやってね、諸行の世界に無視をされるっていうことがあるっていうことはね、私は無視をしてきたんだな、ね、それを素直に受け入れることが大事なんです。これを仏教では人心因果っていうんですね。人心因果、人心因果、人心因果っていうのは私の身に起こったことは、具体的にはね、私の身に起こったことではなくて、ね、起こった縁を通して感じたものはってことなんです。お母さん聞いてますね。起こったことじゃないわけ。起こったことを通して私が感じたもの、起こったことは諸行、感じたものは諸法なんです。ここを切り分けることが大事なんです。例えば相手から無視をされた、ね、でも無視をされたことを通して無視をされて苦しいっていうふうに感じるのは、感じてるのは諸法なんです。諸行じゃないの。私たちは無視を、この人が無視をしてくるからこんな風に感じたんだっていう風に思っちゃう、ね、だけどそうじゃない。この人が無視をしてきたからこのように感じたわけじゃなくて、もともと無視をされたら、ね、されるのではないかと思っているんです。思ってる、諸法の世界でそう思ってるわけ。それが無視をされるっていう、ね、無視をされたかどうかも分かんない、そういう縁がやってきた、ちょっとした縁によってそれを無視をされたと感じたわけ。 私がそう感じるんだから、この私がそう感じるんだからそうに違いないと思ってるけど、私がそう感じるんだからそうに違いないんですよ。でも相手が無視してきたことが無視された、ね、原因ではなくて、ね、私が無視されたと感じたのは私が無視をするという種まきをしているからなんです。だから自分の中で起きたことは、ね、心の中で感じたことは、ああ私は姿形ではやってないかもしれない、でも心の中では間違いなくやってるんです、間違いなく無視してる、無視されたと感じた場合は絶対に無視してる。その時に、ああ私が無視したから無視されたんだじゃないですよ、無視されたと感じたんだな、ね、私たちはねどうしても諸行の世界にね持っていっちゃうんです話を。あの人が無視をしてきたことが悪いんだとかね、あの人さえ会わなければこんな苦しい思いをしなくていいんだとかね、そういうふうにその諸行で起きていることを問題にする、ね、だけどそうじゃない、あなたがそう感じたのは紛れもないね真実なんです、ね、紛れもない事実なんです。でもそれは人が原因じゃない、人のせいじゃない、私の蒔いた種まきが私に返ってくるんだ。だから自分の心の種まきをいつも反省して、幸せになるような種まきをね、いつも植えていこうっていうふうに思うことが、これが幸せになるために大事なことです。だから諸法無我っていうことが分かったら、ね、その現実世界を問題にする心がなくなる。現実世界であの人のせいだとか、あの人がいなければとか、あの人を見返してやろうとか、こんなことは思わなくて、いつも自分の心に目を向けて、ね、その心の中で良い種まきをしていこう、良い思いを起こしていこう、いつも良い思いだけを起こしていけるようにしよう、こういうふうになる。その心が私の世界を生み出すからね。幸せになりたいと思ったら、この心に目を向けて、ね、その心の種まきを良くしていこうっていうのが諸法無我と、こういうことなんですね。分かっていただけたでしょうか。はい。はい。